橘月の酸味、風待ち月の苦味。高橋キノエネ。その日の朝はひどく重たい色で覆われて、そこにあるべき太陽の日差しも突き抜けるような早球も、まるで世界からすっかり秘匿されたかのように、駅の改札を行き交う人々の肩にも、握ったつり革から垂れ下がる腕にも、肌を撫でる不快なエアコンの風に耐える背中にも、疲労のかけらがそこここに降り積もり、怠惰を帯びたまだらな空気が人々の心を支配していた。けれどもこの分厚い雲とは午前中でお別れだ。次第に空は晴れ渡り、梅雨入り前の少し乾いた快晴になる。天気予報がそう告げていた。それに何より先週から続いていた腹部の鈍痛や不快な感情がすっかり解消され、私の気持ちは今朝から少しずつ高揚していた。今月はいつもより少し重く感じていたこともあって、この大きな解放感は私に自信を与えていた。だがそう感じられていたのは束の間だった。出社後すぐに部長から呼ばれたのである。よれば出張で不在にしている同じ営業部署の担当者代理として得意先まで商品の資料とサンプルを届けてほしいという。今週中に仕上げなくてはいけない事務書類があるというのに、忙しいこのタイミングで。明らかに不服な顔をしていると、わかったわかったとばかりに部長がランチを餌に買うてきたので、向かいのビルに入っている洋食屋さんの特製ヒレステーキセット、あれ美味しそうだったなと言って片眉を上げ、私は部長を見下ろした。少し遠くで後輩の女の子が、エビフライエビフライと繰り返しつぶやきながら目を輝かせて部長の反応を待っていたので、そちらにも目配せする。それを見合った部長は仕方ないとばかりに渋い顔をして、担当者のデスクを指さしながらうなずき、やや座り直してお茶を飲み始めた。仕方ないと思いたいのは私の方だ。とりあえず指示書らしきものに目を通す。ぎっと思わず声が漏れる。サンプルと称したそれは私一人ではとても重くて運べない商品だった。と同時に、ラッキーアイテムは黒のパンツスーツと今朝眺めていた占いコーナーのお姉さんがおっしゃるままに、なんとなくそれを履いてきたのが正解だったことに驚く。スカートだったら絶望していたかもしれない。私は自分のデスクに戻り、引き出しから2層の手袋を取り出すと、エビフライ好きな後輩を呼び寄せて、そのまま階下の倉庫に向かった。会社を出る頃にはすっかり青空が広がっていた。後輩と2人して倉庫の棚からやっとの思いで積み込んだ2つの梱包。これを担当者に渡せば、明日か明後日のランチにはヒレステーキとエビフライが待っている。
オマールエビの煮込みスープもつけちゃいましょう。
ビスクって言うのよ。
さすが先輩
などという話をしながら、私の抱えている仕事の手伝いを頼むと、彼女はそれを快く引き受けてくれたので、私は一人社用車に乗り込み、陽炎が立つ国道を走らせていた。その得意先は車で1時間ほどの小さな建設会社だった。さて、はるばる運んできた荷物をどうやって下ろしたらよいものか。先方の担当者さんが感じのいい人であることを祈ろう。そして車から運び下ろしてもらうことにしよう。すぐ汽車しよう。私は少し強めに事務所の扉をノックした。ややあって、返事とともに中から男性が出てきた。互いがその顔を見た瞬間、互いが目を丸くした。そこに現れたのは、大学時代に数ヶ月だけ付き合っていた年下の元彼だった。以前よりも体つきはがっちりして、髪も短く整って、 何よりもかっこよくなっていた。
ご依頼されていた商品のサンプルをお持ちしました。
隠そうとしていた緊張が思わず声に乗ってしまい恥ずかしくなる。私が動揺なんてするはずがない。けど彼の目を見ることができない。明らかに自分の様子が異常であることに気づく。ありがとうございます。お久しぶりです。お元気そうで安心しました。彼の落ち着いた声が降ってくる。自分の体が熱くなっているのを感じる。きっと昼から上がってきた気温のせいだ。
久しぶりだね。
どうにか声にして言葉を発すると、ほんの少しだけ気持ちが緩んだ。わざわざ来ていただきありがとうございます。トランクの中ですか？重たかったですよね。運びます。促されるように車の後ろに回ると、彼は慣れたように軽々と荷物を持ち上げ、事務所の横に用意されたパレットの上に運んでいく。あんなに大変な思いをしたのに、彼はあっという間に運び終えてしまった。私の嗅覚はかすかに漂ってくる彼の体臭を敏感に捉え、閉じていたはずの過去の記憶をこじ開けていく。まさかこんなところでまたお会いできるとは思いませんでした。少し汗ばんだ彼の表情をやっとの思いで見上げた。そう、優しくて守りたくなるこの童顔な微笑み。懐かしい。左目尻の下には小さなほくろ。ゴツゴツとしているのに柔らかい手のひら。不揃いな剛毛を生やした胸板。そして膨張した、
今ね、この会社で営業事務の仕事をしてるの。
どうにか正気を取り戻した私は、平静を装うようにここへ来た理由を少々の嫌味を込めて彼に伝えた。笑いながらうなずいて聞いてくれる彼に、私はもう我慢できなくなっていた。私も彼も地元は同じ県内で、大学に通っていた間だけ隣接する県の地方都市に住んでいた。彼との関係が消えた後は互いに連絡も取っていなかった。忘れていたはずなのに、もう思い出すことのなかったはずなのに。
ねえ、その週末は空いてるかな？全然断ってくれていいんだけど、もしよかったら飲みに行かない？
頭で考えるよりも先に口が勝手に言葉を発していた。期待はしていないけれども何かを望んでいた。彼は少しだけ考えた様子だったが、真意をうかがい知れない表情のまま私に名刺を差し出すと、にこやかに笑みをこぼして承諾してくれた。彼の左手の薬指に光った何かを私は無意識のうちに見なかったことにした。